主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？新しい一年を歩み始めたあなたの心はしっかりと元気に支えられていますか？自分のやっていることに迷いはありませんか？あなたのためにも神様が力を与えてあなたを支え強めてくださいますように。もしあなたが一人で悩んでいるそういう悩み事をお持ちでしたら、遠慮なさらずにお便りをお寄せください。私も祈らせていただきます。祈らせていただくと同時に信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきます。自分だけで悩んでいないでお便りお寄せください。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙第8章31節32節のお言葉です。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。聖書は私に対してものすごい約束を語っています。それは私の味方という存在として、神様がいてくださるということ。神が私たちの味方であって、私の人生の歩みを推し進めていくときに決して恐れる必要はないのだと聖書は語っています。もし神が私たちの味方であるならば、いや神が私の味方なのだから、一体誰が私たちに敵対できるだろうかと聖書は語っています。神様が味方である、この事実を皆さんも考えてみてください。あなたに寄り添い、あなたを支え、必要な時にはあなたに対して助けを、また恵みを与えてくださるというのです。しかしこの聖書の言葉は単に御利益を語っていると思いますか？私が神を信じると、信仰者だといえば、ただ自動的に自分に都合のいいものが与えられるということでしょうか？単に願えばいい、願をかければいいということでしょうか？いいえ、先ほど言いましたこの前後の部分を読んでも、そこには単なる御利益で、ただむやみに良いことが起こるといういい加減なことではなく、ちゃんと神様を信じる信仰の手続きというもの、その流れというものが記されています。まず私たちが御子イエス・キリスト、救い主主キリストの愛と救いをいただくということです。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと聖書は語っていて、そう、私たちを救うために、私に永遠の命を与えるために、御子イエス・キリストの命さえくださった神様なのだから、この御子イエス・キリストを信じている私たちのためには、その他のものをくださることは当たり前でしょうというわけです。ということは、まず第一に、私が素直に私たちの罪のために死んでくださった救い主イエス・キリストを心に受け入れることが大切になります。救い主であるイエス様があなたの心の中に救い主、罪からの贖い主として宿ってくださることが大切です。そのことを確認できれば、この御子イエス・キリストの命さえ私に与えてくださった天の父なる神様ですから、この御子イエス・キリストの命をくださるならば、当然のこと、その他の事柄は私たちの必要に応じて恵みをくださいますというのが聖書の約束です。あなたの新しい一年、あなたの新しいチャレンジが、常に救い主であるイエス・キリストを信じる信仰の土台の上でなされますように。そうするならば、神様は常にあなたの味方であって、 あなたの生活の必要を一つ一つ、一切合切、神様は恵んで導いてくださいます。一言お祈りをします。神様、今ラジオの前のお一人お一人が救い主イエスキリストに信頼して歩み、そして日常の必要も満たしていただけますように、主キリストの御名によって祝福を祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。